マーケットプレススペシャル企画、天野っちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。キャインの天野博之さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
4月14日以来のご登場ということに、
はい、そういうことでございますか、
なりまして、
すいません本当にご無沙汰してます。
ちょっと間が来ましたね。
そうですね、
その間のこの日経平均のこの動きっていうのはどうなんですか。
やっぱりあの4月の末ですよね、何にもなしよっていう日銀であ
のね、みんなが期待してみんながやると思ってた、
はい、
緩和がなく、
これ
空振りに終わっちゃいまして、
天野さんがいらした後わりかし上がることが多いんですけど、4月の18日をそこにだいぶ上がりまして、それが日銀にポテってやられましてその後連休後もみ合い小動き、
まだ1万6000円台ですもんね。
1万6800円台、いやまだというお言葉が出ましたね、
ま
あ、ちょっと上
で
想定していらっしゃいます。
やっぱりそうですよ、
ちょっとずつ戻してはきてますけどね。
戻してはきてるけど
足元はね、
なかなかね、
ちょっと過ぎません遅いですよね
まだ生きてるぞ、ピコンピコンって感じよねもうちょっと上がってほしい。
いろいろね、なかなか僕はね、思い理由もそれなりにね、あるかもしれませんが、
はい、さて今日から伊勢島サミットが始まっておりまして、あの物々しい警備だというのが今日ご説明
なんです。そうなんですよ、僕もねちょっと前4月ぐらいですかね、ロケで行きましてですね、これから伊勢島サミットで盛り上がるぞっつって、でね、どういう風に盛り上がるのかと街の雰囲気を見てたらね、まだ黒来てるわけじゃないじゃないですか、まあ今はねいらっしゃってるけど、いろんな人、はい、でも俺が行った時は1ヶ月前なんで、どうやって盛り上がってんですかっつったら、大体の、 あの食べ物をサミットなんで3110円にしていますって言って
なるほどねそういうことか、
なるほど、ちょっと高級なランチなんかもサミットとか、あと泊まる何ホテルなんかも、スイートルームでいつもだったらね何十万とかするところ3万いくらだよとか、そういうね、あの盛り上がり方をしてました。
サミット語呂合わせ、
語呂合わせ、
あとお土産とか、
お土産とかもね、でもやっぱり改めて僕そんな愛知県だ、ですんで出身が、で三重とか伊勢島までね、なかなか行く機会がそんなに、伊勢神宮とか行っちゃってそのまま戻ってくるみたいなことが多くて、
あ、なるほどね、あっちまではね、
あっちまでは行かないっていうことが多かって、で今回ロケで行くようになったらめちゃめちゃいいんですよ雰囲気が。
あ、賢島？
いや、賢島のあの点々とするような島の雰囲気は本当に地中海みたいな雰囲気なんですよ。地中海行ったことないですけどなんとなく俺の中の情報では、で夕日なんかもすごく綺麗で、でスペイン村とかね、なんであるんだろうと思ったら、あれやっぱりヨーロッパの雰囲気あるからなんですね、はいは
い、スペイン村ですもんね。
そう
です、
そうです、ね、伊勢市スペイン村っていうのが
あるある、ね、近鉄のやつ、
そんで、そういう街を模したようなホテルもあったりとか、雰囲気がいいんですよ、高級感があって、
ちょっとリゾートチップ、
そうなんです。それでグルメもいっぱいあるじゃないですか、
ア
ワビとか伊勢エビ、あとマトヤガキなんかもめちゃくちゃうまいんですよ。
あ、いいですね、
最高ですよね、言うことないじゃないですか。
サミットでその後なんかその街があのグッと盛り上がったってあんまり聞かないじゃないですか洞爺湖なんかもちょっと減っちゃったとか聞いてでも洞爺湖も洞爺湖で行ったらねいいところなんで、だこれをきっかけにうまいことね、あの伊勢島の人たちが頑張っていただきたいなと思うし、実際あの日本の本当にいいところなんで、
そうですよね、
美味しいものいっぱい食べてもらってですね、海外の皆さんのリアクションなんかもね楽しみなんですけどね。
ちょっとぐらいね、警備が物々しいのは我慢しなきゃいけませんね。
そうですね、
とりあえずね、やってる間だけはね、
もともとあの賢島のあの島の方に住んでるしゃる方は普通に自分の家入るのに何ゲートも通んないといけないとか言って大変だっつってた
それは大変ですよ ね生活してる人は。
だって僕もその時にロケに行った時、まあ、かなりまあ離れてて、ここまでは警備大丈夫ですよねっつって、とんでもない、ここももう入れなくなりますって言って、ちょっと見晴らしがいいところの高台のこうやって景色をファーッと賢島を俯瞰で見るようなところなんかは全部入れないです、スナイパーが、
ゴルゴ13
そんなレベルなんですよ、
そんな離れたところまで。
そうなん、
でもね、やっぱり今テロとかね、というか怖いですからね、
だったらってことですもんね、
しょうがない。
それとあとその国の安全性をアピールするっていうところでもありますしね、
そうですよね、 今回なのでサミットに期待してますかって昨日リスナーの方にアンケートを取った時にサミットそのものには期待してないけれども、日本のおもてなしとか美味しいものをこう披露する場になってほしい。
そんでまたオリンピックもね待ち構えてますから。
そうですね、それもありますから次は ね、
これもいろんな話題がどうも なんでこうケチがつきますかね。
そうですね、ケチがついて舛添さんの話題になるとまたケチがつくっていうね。
もうテレビが今は舛添さんばっかりなんですけど、
そっち行ったら話いくらあって時間があっても大変になっちゃいますからね。
本当ですね、さてゴールデンウィークのあたりでちょっと為替も荒れましたけれども、その後は膠着状態になっているのですけれども、消費税増税の引き上げとかとても大きな規模で景気対策があるのではないかなどと言われておりますが、そんなことへの期待は。
そうですね、一番初めにやっぱり2段階にね8にして10にするっていうことで一気のその消費の冷えるのをね抑えるんだっていうことで2段階にして、結局またその段階を踏んで景気もあんまり伸びないからじゃあまた伸びちゃうっていう段階だったのかどうなのかみたいなね、
あ、そうですね、
感じになってますよね。2つに分けた理由もね、
分けたこと自体が良かったのかどうか。
そうですね、もうだったら最初から10にしちゃった方のが、もう良かったんじゃないのかみたいな、
身構え続けた庶民っていうところは、
そうですよね。
でも一時期もっと刻んで 1% ずつとかって言ってましたよね。5年かけて 1% ずつっていう話も
ありましたね、
一回ね。
どういうやり方がいいんですかね。
難しいですよね、税金、
計算はしやすいとかいうのはね単純にありますけど、そういう流れと、まあその 2% が大きいぞっていう方ももちろんいらっしゃいますし、僕なんかもそう思いますし、どうしたもんですかね。
さて今野さんからも今回天野さんとご一緒するのが初めてなので、
そうなんですよ。
やっぱり芸能界ってその景気の影響って結構受けると思うんですよ、私なんか、感じとしてですね。
そうですよね。
で、私なんかも指標で毎月毎月その景気ウォッチャー調査っていう、内閣府っていう昔の経済企画庁かな、出してる、いわゆる景気に敏感な方々にお話聞いて、景気いいですか悪いですかって聞いて、ね、タクシーの運転手さんとか飲み屋のおばちゃんとか、そういうデータがあるわけですけど、芸能界の視点から見て景気ってどうなんですかね。
芸能界、まあ僕はお笑いの世界であれですから、あれですけど、その、景気が悪い時のがね、お笑い番組は盛り上がるっていうのは言うんですよね。テレビぐらいはなんか楽しくね、見たいっていう風な思考になるっていうのは聞いたことあります。で、過去もそんな景気が悪い時はお笑いのブームが来たりとかしてるのもあるんですけど、ただやっぱその営業とか、そっちの面で見ると、会社側はやっぱり経費を削減していくわけじゃないですか、景気が悪いから。そうすると、一番そういう営業のところなんかは、早めに削られて、だから営業自体はちょっと減るっていうケースをね。
なるほど、
なるほど、なるほど。それはなんかわかるような気しますね。
芸人さん的に言うと、じゃあテレビの番組出演は増えるかもしれないけど、地方営業とかは減っちゃうかもしれない。
だから営業とかで頑張ってる芸人さんたちもたくさんいますんで、そうするとおいおいっていうことになるかもわかんないです。やっぱり昔はやっぱりテレビにお金が本当に集まってたんですけど、やっぱこんだけネットとかいろんなで、テレビも分散されて、最近はネット系のテレビ局もちゃんとスタジオもあってすぐ番組ができたり、
で
テレビはどんどん規制ができてて、そっちの方は規制が緩いと、そうするとやってるタレント側もそっちの自分たちの好きなことができる、
やりやすいんだ、
いろいろ向いてきて、実際面白い番組もドラマとかもでき始めてる。
なるほど。
そうするとそっちへお金が流れていくって、テレビの今の全体の流れから言うとちょっと悪循環になってるような感じもしますけどね。
なるほどね、変わってますよね、そういう構造が。
そうなんですよ、だから一個に今まで集まってたのが、やっぱうまいこと考えてやっていかないと、テレビ局とかの人たちも大変なのかなと思います、
なるほどね、
ですね、さて、そういった芸能活動にも、
単純に僕 の生活レベルで言うと、一時期はちょっと高級志向に世の中傾いてるかなと思ったんですけど、またその値段安い戦争の方に、
ね、
ちょっと前はね、牛丼業界なんかもちょっと分かりやすいじゃないですか、そういうのって、
結構値上げしたりして一時期ね、
ちょっと高級な方に振ったんですけど、またちょっと
値下がり、
そうだから、ああいう食品業界の、しかも、格安で美味しく食べれるところの値段の動きなんていうのは、景気一番反映するんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどね。
そうですね、 さてリスナーの皆様からも質問をいただいております、
はい、
では半人前さんから、天野さんこんにちは。
こんにちは。
パパさんになった天野さんに質問です、
はいはい、
ジュニア兄さんについて、私は使いづらそうなので利用していませんが、うん、天野さんはお子さんのために利用しようと思いますか？またお子さんのための教育費などの運用はどのようにお考えですか？
うわー、これ正直まだ何にも考えてないですね。それよりもね、あのおしめ取り替える方が大変で。
そっちですよね、まずはね。
そうっすね。
まずはそうだな。
いや、あんなにおしめって変えるもんだなと思ってね、もう大変ですよ。でね、わざとかなって思う時もありますね。今変えたのに、
うん、すぐ
ビビビビビビなんていう謎の音が聞こえてね、これは絶対乾いた音じゃないなみたいなね。嫁もね、その音聞いてね、もうちょっとって、俺のおならだと思うぐらい立派な。
音がね、
音が
するわけですか。
そうですね、今変えたのにまたなんか線がで分かるようになってるんですよ、おむつって。なんかね、うん、黄色い線がね青くなるんですよ。
あ、色でね、
あの水分が出ると、うんうん、でそれがねまた青くなってるから嘘だろっていう、そんな戦いを繰り返している日々でございましてですね、うん、今養育費のことを考えてる余裕はないんですが、でもなんかうちの母ちゃんなんかも言ってたけど、昔はなんかその子供のためのそういう保険じゃないけど、うん、そういうなんか積み立ての、
はいはいはい、
そういうのとかもあったけど、今はまたねなんかシステムが変わってるみたいなことをね。
そうなんですか、うん、学資保険みたいな、
学資保険みたいなのがね、
昔はね結構使ってた方もいるんでしょうね、うん、まあ、今もいらっしゃるかもしれないけど、
はいはいはい、
う
ん、それがねなんか今形も変わってみたいなことを言ってね、どうしていいかわからないよなんつって。だからうちのおじいちゃんおばあちゃんがですね、まあ、うちの親なんかがね、うん、あのきっと考えてくれてると思うんで、そこを期待したいと思います
投げましたね。キセちゃん大好きさんからも、赤ちゃん順調に育ってますか、かわゆいイクメンしてますか。
本当に皆さんにね写真とかをお見せするとね、ああ目がパッチリで、ああ目がパッチリで奥さんに似たんだ、ああ奥さんに似てよかったですねって言って傷ついています、僕は。
嬉しくないって。
で俺もうどっか俺に似てるところないのかなと思って。
でも似てるんですよ、どっかは。
一生懸命探したらね、耳タブとか似て
る。耳タブ
だから多分頑張ってお金貯めてくれるんだ。
あ、福耳さんですよね。いいですね。
耳タブはいいですね。それはいいですね。
うん、ではそこのみです。
続いて株次郎さんから。
大きさかな。
いつも楽しく聞かせていただいています、はい、この場を借りてありがとうございます。こちらこそありがとうございます、英国の、
はい、
EU からの離脱の是非を問う国民投票まで1ヶ月を切りましたが、うん、天の地は今までにキャインからの離脱を考えたことはありますか。私はないに1票ですがどうでしょう。なんかいきなり真面目に始まったこういう
意外でしたね、
うん、僕から抜けるってことは本当ないですね。
考えたこと
ない。彼が抜けるってことはあるかもわからないですけど、あと自然に切り離れるっていうのはあるかわからないですけど、ない。まずないですね。あのウドちゃんが一時期、はい、あの大人のお店に行き過ぎて、うん、あの借金が大変だった時は切り離すっていうわけじゃないけど、本当にこれ以上皆さんに迷惑かけるんだったら、これはもう本当にキャインとして皆さんに迷惑かけることなんでっていうことでね、叱ったことはありますけども、それ以外はないですね。
でもなんかテレビかなんかで前見て、うん、ウドちゃんって天野さんのこと大好きなんでしょ。
大好きで、みんな冗談だと思うじゃないですか、
うんうん、
日に日に本当にやばいですね。なんかその
好きすぎてですか。
好きすぎて、新幹線でもね、なんかどんどん俺に気に入られようとしてんのか、うん、あのお茶を買ってきたりね、スポーツ新聞とか、最近は僕はこういう経済のねそういうのもやるから日経新聞も買うようになってきてですね、だからなんでしょう、僕の何になりたいと思ってんでしょうね彼は。
じゃあウドちゃんからの離脱もおそらくないですよね。
ないです
ね。
分かんないですけど ね、ないと願いますが。
ジャギさんからは、天野さんの出演時にはいつもラジオ日経のボリュームを上げて楽しく拝聴しております。質問ですが、
どういうこと
ですか。天野っちさんにとっては円高と円安どちらが嬉しいですか。うん、芸能人の方はよく海外旅行に行かれるようなイメージがありますが、天野っちさんも海外にはよく行かれますか。海外旅行なら円高の方が嬉しいですが、
海外はね意外に僕あのスタジオのことの方が多いんであんまりロケないんですよ。
留守番
やばいよやばいよとか出川さんとかはもう年の半分以上海外ですから
あそんなに、
うん、それでも国もバラバラだからねその、うん、なんだろうその為替の影響がどこまでなんか、まあ、分かりやすいのはアメリカとかが分かりやすいじゃないですか、はい、
円高ってい
う
と ね、
そうなんですよ、う
ん
結構いろんな僻地みたいなところも行ってますもんね。
そうなんですそうなんです。
通
貨が何なのか分かんないようなところも行ってるじゃないですか。ね、そうするとね、うん、為替の影響みたいなのもわけ分かんないですけど、うん、ただなんかやっぱ僕なんかは正月だけですね、海外行くとさせていただくならば、うん、そうするとね、大体正月の時ってね、ずっと円高だったのに急に円安に触れたりするんですよ。だから俺行った時はちょっと安くなって、それで帰ってきたらまた、
帰ってきたらね、
高くなるみたいなイメージがあるんですよ。だからやっぱな、一時期80円とか、
はいはい、90
円だった時、やっぱあれもっと海外行くべきだったなと、
ね、
無理してでもね、なんて思ったりもしますけどね。
すごい違いですよね、うん、80円の時に行けたらなと思うと、うん
ね、
う
ん、ただ日本の企業のこと考えたら、まあ、ちょっと円安の方のが、うん、もうちょっと円安の方120円ぐらいがいいのかななんていうのは思いますけどね、うん、
まあ、株はね確かにでは円安の方が上がりやすくはなりますけどね、
やっぱり輸出企業が多いからですか、それっていうのは、
輸出企業、自動車、電気のあたりに、うん、やはり天野内さんも興味がありかと、そう
ですね、
僕は
分かりやすいところですね、うん、この間あの東芝さんの 4K のテレビみたいなのね、あの最新のやつを見させてもらって
取材された、
4K のその、やっぱり海外韓国メーカーなんかも強いんですけど、うん、日本の技術力やっぱ改めてすごいなっていうのをね感じましたんでね、ただやっぱりまだいかんせん 4K で放送が飛んでないんで、
そうなんですよね、
スカパーぐらい、スカパーさんぐらいなんですよやってんのが。ただ今後4K のブルーレイ、今ブルーレイじゃないですか、はい、ブルーレイの上が出るんですよ、ソフトとして。僕ブルーレイが最終だと思ったら 4K のブルーレイが出るんですよ、そうすると映画よりも綺麗な状態で保存されてるソフトなんですよ、でそれを再生するには 4K のテレビじゃないとダメなんです。
なるほどなるほど、
うん、そうすると需要もちょっとは出てくんじゃないかっていうのがね、
やっぱりソフトですよね、
ソフトがねちゃんと出てくると、うん、まあそれを再生するためにはこれっていうね、
あ、ちょっと楽しみですね。
そうなんですよ、女性とかってやっぱちょっと綺麗になるぐらいじゃやっぱ買わないじゃん、
わかんないですよね、
わかんないでしょ、
うん、ちょっと楽しみにしたいと思います。はい、天野さんへのご質問、お金に関する悩み、泣き笑い自慢など、どしどしこれからもお寄せください。来月もご出演いただく予定です。天野さん、どうもありがとうございました。